というわけで、マタイ17章の続き、今日は9節から13節を見ていきたいと思いますが、少しですね、これまでのあらすじを簡単に振り返りながら、整理しながら、今日の箇所にですね入っていきたいと思います。16章からの、ね、続きになっていますけれども、あなたは生きる神の御子キリストです。そう信仰告白はしたもののですね、そのイエス様がエルサレムに多くの苦しみを受け、そして殺されなければならないと聞かされたペテロをはじめとする弟子たちは、その意味を理解できなかった。そして動揺しました。そこでイエス様はそのペテロと、それからヤコブとその兄弟ヨハネを連れて、ちょっと進まないですね、ちょっと待ちましょうか。ちょっとね、英語の訳が今出ましたかね。はい、はい、じゃあ、よろしいですかね。続きをじゃあ、見ていきたいと思います。イエス様を、ね、神の御子キリストだ、告白したんですけれども、そのイエス様がエルサレムに行って自分は殺されるというもんですから、彼らはそれを理解できずに、混乱したわけですよね。そんな彼らをですね、イエス様は、この山の上に連れて行かれました。でそこで彼らにご自分のこの栄光に輝く本当のお姿を表し、またそこにモーセとエリアを呼び出すことによって、これからご自分がエルサレムで遂げようとしておられることが決して突拍子もないことではなくて、それは神様の初めからご計画の中にあったこと、旧約聖書にも約束された神様のご計画であるということをですね、この弟子たちにお示しになりました。その経験を通して弟子たちはですね、イエス様が約束のメシアであるという確信と信仰を再び取り戻したんですね。一瞬はちょっと揺らいでしまった、このままイエス様についていってね大丈夫だろうかと思ったんですが、この山の上での経験を通して彼らは再びですね、やっぱりイエス様はメシアだって、ね、確信を持つことができたわけですね。ところがですね、イエス様はそんな彼らに対して、今見た幻を誰にも話してはならないというふうにお命じになりました。それはおそらくイエス様の弟子たち、彼ら自身がそうであったように、イエス様がこのエルサレムで遂げようとしておられる最後、すなわちイエス様がメシアとして成し遂げなければならない最も重要な事柄、十字架と復活、この最も重要な事柄について群衆が理解しないまま、彼らと一緒ですよね、わからないまま誤ったこの期待を持ってですね、その期待に基づいてイエス様を信じることのないようにイエス様は配慮されたんだと思います。だから今はまだ言ってはいけない。ですから人の子が死人の中からよみがえる時まではというふうに、その期間をねイエス様はここで区切っておられるわけですよね。それを人々に言ってもいいのは十字架について復活した後、もしくはそれから50日後のペンテコステ、聖霊様によって って心目が開かれて、イエス様の十字架と復活の意味に人々が心開かれてから、初めてイエス様のこの山の上で見たですね奇跡を証しして語ってもいいですよっていうふうにイエス様は弟子たちを戒められたわけですね。しかし弟子たちはこのイエス様の言葉をですね素直に受け入れることがちょっとできなかったみたいですね。10節をご覧ください。そこで弟子たちはイエスに尋ねていった。すると律法学者たちがまずエリアが来るはずだと言っているのはどうしてでしょうか。ちょっとちぐはぐな感じがしますよね。なんで言っちゃダメなんですかっていう本当は言いたいんですけど、ちょっとそれは言いづらいもんですから、こういう言い方をするわけです。でそれはなぜかというとですね、当時イエス様とこの対立していた律法学者たちはイエス様がメシアではないということを、示す根拠の一つとして、預言者エリアがまだ来ていないじゃないかって主張していたんです。それは、旧約聖書の最後の、預言書マラキ書の最後のところに次のように、記されているからなんですね。マラキ書4章の5節6節お読みします。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。この主の大いなる恐ろしい日っていうような言葉が旧約聖書には時々こう、出てくることがあるんですが、この主の大いなる恐ろしい日というのは、基本的にはメシアの来臨を指す言葉なんですね。その日を指す言葉ですから、当時の人々はその前触れとして、救世主がやってくるその前触れとして、まずエリアが来るはずだというふうに信じていました。でそれはイエス様の弟子たちももちろん知っていたことなんですね。ですからこの変貌山、この山の上でエリアが彼らの前に現れた時、彼らはいよいよイエス様がメシアであるということに確信を持つと同時にですね、そのイエス様がメシアであることをこう否定してきた律法学者たちのいわゆる言い分主張を今度こそ崩すことができる。彼らに言い方ちょっと悪いですけど、一泡吹かせるじゃないですけれどもね、彼らはエリアがまだ来てないんだから、イエスという人がメシアであるはずがないって言ってたわけですから、でも山の上でエリアが現れた、エリアが確かに来たって今度言うことができるわけですから、彼らにですね、こう逆んじゃないですけれども、ちょっとこうね、反論できるぞってちょっと期待したんだと思うんですね。しかしそんな彼らの期待と思惑とは裏腹に、イエス様は今見たことを誰にも話してはならないとおっしゃる。せっかく律法学者たちの主張に反論できるのに、なんで今見たことを話してはいけないんだろう。そんな弟子たちのですね、煮え切らない思いというか、なんかちょっとこうイライラするね、そういう思いが実はこの10節の言葉には込められていたのではないかなと思われます。ですから律法学者たちがまずエリアが来るはずだと言ってるのはどうしてでしょうかってことをイエス様に言ったわけですよね。今エリアが来たんだから彼らに言い返せるじゃないですかって言いたかったんです、弟子たちは。だからイエス様に、なんで彼らはそういうふうに言うんですかっていうような、こうちょっと回りくどいようなですね言い方をイエス様にここで実はしているわけなんですね。11節を、そんな、彼らの質問に対してイエス様はどう答えたか、11節をご覧ください。イエスは答えて言われた。エリアが来て全てのことを立て直すのです。しかし私は言います、エリアはもうすでに来たのです。ところが彼らはエリアを認めようとせず、彼に対して好き勝手なことをしたのです。人の子もまた彼らから同じように苦しめられようとしています。マラキ書の予言についてイエス様はそれが正しいということを認めています。確かにその通りだ、確かにバプテスマのヨハネが再び来て全てを立て直します、それを認めています。しかしエリアは まだ来ていないとする立法学者たちの主張については、エリアはもうすでに来たのですというふうに反論するんですね。でそれがバプテスマのヨハネを指しているということに弟子たちはこの時ようやく気がつくんですけれども、それはつまり立法学者たちだけじゃなくて、実は弟子たち彼ら自身もエリアの再来については気づいていなかった、認識していなかった。バプテスマのヨハネがエリアだっていうことには、イエス様の弟子たちでも実は気づいていなかったということになります。まあ、でもそれに加えてですね、私たちをさらに困惑させるのはですね、実は当のヨハネ、バプテスマのヨハネ自身が、実はヨハネの福音書1章21節の中で自分はエリアじゃないって明言してるんですね。皆さん読んだことありますか？ヨハネの福音書の1章の21節のところでですね、あなたは誰ですか、エリアですかって聞かれて、そうではありませんって、ね、はっきり自分で言っちゃってるんですね、実はヨハネが。だからあれと私たち思ってしまうわけですよね。なんでこのようなですね、矛盾っていうんでしょうかね、矛盾がなぜ起こってしまったのか、起こってしまうのか。でそれはですね、聖書が一つの、言葉というか一つのセンテンスによって複数の時代や事柄を予言する、そういうですね、ちょっと複雑な構造をしているからなんですね。聖書を何度も読んでるとだんだん皆さんも気づいてこられると思うんですけれども、それがわからないと私たち混乱してしまうことが結構あると思うんです。例えばですね、メシアの到来に関しても、実は初臨と再臨って2つありますよね。それ私たち知ってますよね。初臨っていうのはクリスマスです。イエス様が最初にこの地上に来られた。で再臨はまだですね、これからイエス様が来られる。初臨と再臨っていう、2度あるってことを私たちは、今だから知ってますね。でこの再臨だけを見てもですね、皆さん再臨っていうのはどういうふうに起こると思いますか。再臨から、この新しい天地創造までですね、実は一日のうちに起こるわけじゃないんですね。この再臨、イエス様の再臨だけを見ても、今日は何て言うんでしょうか、その終末論のね、セミナーとかじゃないのであんまり深くはいきませんけれども、でも簡単に言うと、この再臨だけを見てもイエス様の空中再臨、それからイエス様が地上に降りてくる地上再臨、それから千年王国、そしてハルマゲドンと言われる最後の戦い、そして最後の審判、そして新天新地の到来創造というふうにですね、実はそのプロセスっていうのは結構複雑なんです。多岐にわたってるんですね。で、これもいろんなね、神学的なことがあるので、難しい部分もあるんですけれども、でも私たちはこういった複数の出来事をですね、旧約聖書に加えて今は新約聖書、そして何よりもイエス様が約束し送ってくださった聖霊様の助けによって、徐々にですね、少しずつこう解明というか分かるというか把握することが今はできるようになってきた、今はできるようになってきたんですね。でも当時の人々は初臨と再臨の区別すらないです。わからない、初臨と再臨の区別すらなく、すべてをですね、一つの出来事として捉えていた。だからイエス様の初臨も再臨も、もう千年王国も最後の審判からですね、この新天新地の創造まで全部ひっくるめて、いろんな箇所に旧約聖書にその予言の言葉があるんですが、全部同じこと、全部同じ一日のことっていうふうに彼らの多くの人は捉えていたわけですよね。そのためにイエス様の この言葉を言動を理解できずつまずいてしまったっていうふうに考えられます。でヨハネが自分はエリアではないというふうに明言したのは、それは質問者が想像しているエリア、つまりキリストの再臨の前に使わされるエリアだと思って質問してたわけですよね。でも自分はそのエリアではないっていう意味であって、この11節のイエス様の言葉自体を否定してるわけじゃないんです。ここが複雑なところなんですね。このヨハネが否定したのは再臨の前兆として来るもう一人のエリアのことであって、イエス様の初臨に際して来るエリアのことを否定しているわけではないっていう、ちょっと複雑なこういうことになってしまっているんです。で、実は黙示録、皆さん黙示録なんて普段読むことありますかね。黙示録読むと頭の中が黙示録になっちゃってね、黙示録あんまり読まないって人もいると思うんですが、黙示録にはですね、実はイエス様の地上再臨および千年王国の前に7年間に及ぶ患難時代が訪れるということが予言されているんですね。でこれはダニエル書にも予言されています。ダニエル書に70週の予言というのがありますが、その最後の週が、患難時代と言われます。でその7年間の患難時代の最初の3年半を、患難時代で、後半の3年半を大患難時代というふうに、言うんですけれども、そんなことを、全部覚える必要はないんですが、その最初の3年半の間に黙示録によればですね、2人の証人が現れるというふうに記されているんです。で彼らには予言をしている間雨が降らないように天を閉じる力が与えられている、また水を血に変える力、さらにあらゆる災害をもって地を打つ力が与えられているっていうふうに記されているんです。では黙示録の11章6節、気になる方は、後で開いてみてください。でこの言葉を聞いてね、旧約聖書をよく読んでる方はピンとくると思うんです。予言している間に雨が降らない天を閉じる力、実はこれエリアの力なんです。エリアが同じことをしているんですね。水を血に変えた人誰かいましたよね。あらゆる災害をもって地を打った人がいましたよね。モーセですよね。だからモーセとエリアのことを知っている人はこの黙示録の言葉を読んだら、あれこれってエリアとモーセじゃないのってピンと実は来るようにできているんですね。実際エリアとモーセ当人が来るのかは分からないんですけれども、このことからこの2人の証人というのは少なくともモーセとエリアの再来を彷彿とさせるような、そういう預言者たちであるということが分かる。そういう預言者たちが再臨の前の患難時代にこの地上に訪れるということが黙示録に記されているんですね。でこれらのことからイエス様がもう一度来られる再臨に際しても、おそらくエリアのような預言者の到来が再びあると思うんです。ですから、バプテスマのヨハネがエリアだからもう来たから、もうエリアはもうこれから来ないんだじゃないんです。実はもう一回エリアは来る可能性が聖書によれば非常に高い。イエス様の再臨の前にもう一度エリアのような、そしてモーセのような預言者がやってくる。でイエス様はこのモーセとエリアと山の上で打ち合わせしてたっていうのも、ちょっとなんかこう伏線というかつながりがねあるような気がしてきますよね。なんでこの二人だったんだろう。でこのようにですね、聖書は一つのセンテンス、一つの言葉で複数の時代や物事を予言していることがあるんだということをですね、ぜひちょっと心に留めていただけたらなと思います。でこの聖書特有の、構造と仕組みを知った上 でもう一度その旧約聖書、新約聖書を読んでみるとですね、きっとまた新しい発見があると思います。ぜひね、旧約聖書もう一度ね、これを知った上で読んでみてください。面白いですね。頭の中がこれだけでもかなり整理されてくると思いますね。 さて、今日の御言葉に戻りたいと思いますが、エリアの再来に関してバプテスマのヨハネこそがその人であるというふうに、示されたイエス様は、人々が彼のことを認めて好き勝手あしらったように、ご自身もまた彼らから同じように苦しめられるであろうと言われました。人々の無知、それから間違った期待というものがどれほど大きな罪とつまずきをもたらすことになるのか、それをヨハネの死から学ぶようにイエス様は弟子たちに促されたのではないかなと思います。またそこには同時に、これからご自身の身に起ころうとしていることについて心備えをするようにという、そういう意味も含まれています。で、私たちはどうしてもですね、自分の読みたいように聖書を読んでしまう、で自分にとって都合のいい解釈付けをしてしまうということがねあるんじゃないかなと思うんです。牧師でもそうですよね。牧師でもなんとなくいつの間にか自分の言いたいことが先にあって、自分の言いたいことを言うためにあちこち御言葉を持ってきたりね、本当はそうじゃない、本当は御言葉から始まらなきゃいけないんですが、なんとなく私たちは読みたいように聖書を読んで、聞きたいように聖書を聞いてしまうことがあると思います。でそれは確かに一時的な慰めや励ましをもたらすかもしれませんが、最終的には大きなつまずきをもたらすことになると思います。この時イエス様が弟子たちに求めたのは、いわゆる群衆が求めている、群衆にとって聞き心地の良いメシアを述べ伝えることじゃなかった。そうではなくて、イエス様の受難に向き合い、その証人になること、これがイエス様が弟子たちに求めたことですよね。相手にとって心地の良い言葉を語るっていうのは簡単だと思うんです。相手が言ってほしいことを言ってあげるっていうのはね、特にこう伝道とかの時とかね、ついついねやってしまいがちなんですがね、簡単なんですね。そうすれば自分が相手から拒絶されたりとか、あるいは迫害されるっていうことはないわけですから、相手がこういうこと言ってほしいんだろうなっていうことをね、こう言ってあげる。でもそこに本当の救いがあるだろうかってことを私たちはもう一度考えたいと思うんですね。確かにその人は心を許してくれて、なんとなく仲のいい友達になってくれて、なんとなく教会に来てくれて、教会に来ている来る人の数はそれによって増えるってことがもしかしたらあるかもしれないですよね。でもそれも全部悪いとは言いませんけれどもね、最初のきっかけってのはやっぱり大事なことなので、でもやっぱり最終的にはそこに本当の救いがあるだろうかって、イエス様は群衆から拒絶されることも、祭司長や律法学者たちから苦しみを受けて殺されることも分かった上で、承知した上で、それでもメシアとしての使命を最後まで全うされました。立法学者たちが喜ぶようなことを言おうと思ったら言えたと思いますよ。群衆を全員味方につけようと思えばイエス様できたと思います。でもそうしなかった。それは自分の使命を果たすため、それは私たちが十字架の死を見て悔い改め、復活の命に預かるものになるためにイエス様はあえてその道を進んで行かれました。で、教会、私たち教会の使命は、この世が求める心地よい言葉を述べ伝えることではありません。もちろん慰めの言葉、もちろん御言葉に基づいた慰めの言葉、励ましの言葉、良い言葉を語ることはもちろん大事なことだと思います。でも何かこう自分たちが受け入れてもらいたいから、人から好かれたいからっていうね、そういうために言葉を語ることではない。もしかしたら一時的な反発とか、あるいは迫害を受けるっていうことがもしかしたらあるかもしれない。でもそれでもその人が最終的に救われて神様との交わりを取り戻すために必要な言葉を語るっていうことこそ 私たちキリストの体なる教会の本部使命ではないかなと思うんですね。使徒パウロも第一テサロニケ人への手紙の中で次のように記しています。第一テサロニケ2章4節です。私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。もちろん人を喜ばせようとしなくても、神様の喜びのために語る言葉は最終的にはね、喜びを人にもたらすものになると思います。私たちもぜひこの上辺だけで人を喜ばせるための言葉ではなくて、神様に喜ばれる言葉、一時的な慰めや励ましではなくて、ずっと続く永遠に終わることのない永遠の命、永遠の希望をその人のうちにもたらす、この主の言葉を語らせていただく、そのようなものでありたいと思います。またそのように言葉を語ることができるように、また語るだけではなくて生きることができるように、心を合わせて主に祈り求めていきたいと思います。それは私たちが自分の頑張りや力だけでできることではないと思います。でも私たちが主に求めるなら、主は喜んでそれを私たちに、ね、与えてくださると思います。聖霊様をね、神様は求める人に喜んで与えてくださるとおっしゃいました。その聖霊様は私たちにこの御言葉を解き明かしてくださり、それを人々に伝える力をね、与えてくださると信じます。最後に一言心を合わせて、イエス様に一緒に祈りたいと思います。愛する天の父なる神様、皆を褒めたたえます。神様、主よ、あなたは今私たちを喜んでくださっているでしょうか。神様、どうぞ私たちがあなたのことを伝えるとき、それが言葉によるものであれ、行いによるものであれ、それがあなたの目に麗しく喜ばれるものでありますように。また時にはその中で迫害があるかもしれません、困難があるかもしれません。どうぞそのようなとき、私たちの魂を、主よ、あなたが慰めて支え励ましてくださいますように、あなたの御心、あなたの御言葉を曲げることなく、主よ、あなたが十字架に向かわれたように、私たちもその御跡をたどることができますように、主を助け導いてください。すべてを御手に委ね感謝し、愛するイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。